皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、11月になってきておりまして、なんと COP26 も山場を迎えているところであります。通常はね、12日までということであるんですけども、まあ、毎回、延長ということでね、今回もどうなるかということで、問われるところですけれども、まあ、今回ね、非常に、なんて言いますかね、1.5 度に抑えることにできる合意につながるかというようなところがあって、非常に、まあ熱気を帯びた会議になっているというようなところが、あるかと思います。COP26 につきましてはね、また、終わってから詳しくご紹介をしたいなというふうに思いますけれども、まあね、報道でもどんどんと、ありますし、気候ネットワークも、まあ、発信をしてますので、またホームページ等を見ていただけたらなと思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まずですね、気候ネットワーク関連のことからご紹介しますと、2ヶ月に一度発行しています気候ネットワーク通信ね、141号、2021年11月1日号ね、発行しておりますので、またホームページあるいは会員になってね、見ていただけたらなというふうに思います。今回もね、いろんな、報道内容がありましてですね、例えばですね、今ね、COP でも話題になっている、これから日本のエネルギーどうするかという中で、水素とアンモニアについてですね、詳しくご紹介をしています。石炭や天然ガス火力発電をね、温存させてしまうんじゃないかというようなことであったり、あるいはまあね、コストのね、実現可能性の面ね、いろんなところから検証した、記事を書いているってことと、それからですね、外部の特別機構ということで、EU のね、タクソノミーとは何かって、まあ、知ってる人はタクソノミーってね、わかるんですけれども、いわゆるね、これまでね、お金を使う際にですね、出していいところということと、これからはもうね、ダメだというふうに分類するっていうね、ところの、ところ、言い方なんですけども、まあ、社会の構造転換をね、促す新ルールということで、EU のタクソノミーがね、どういうふうなことなのかというようなことと、日本への影響はっていうようなことも、書いています。それから、公正な移行のようなこととかね、まあ、気候ネット通信ということで、まあ、そんなに、分厚いものではないんですけれども、まあ、こう、いろいろ勉強になる、中身があるのかなというふうに思って、紹介をさせていただきましたので、ぜひ、また、内容を読んでいただけたらなというふうに思います。はい。それとですね、ちょっと最近の、動向として、映画を見てきました。その名もグレタ、一人ぼっちの挑戦ということですね。これまあ皆さんご存知のように、スウェーデン人の、グレタ・トゥンベリーさんね、まあ、15歳の時に始めた活動が世界中に広がったということでですね、結構最初の頃から、まあ、映画の画像というか、ね、取材されていて、まあね、家族の人との、関係とかね、いろんな、まあ、場面が出てきてですね、まあ、一人ぼっちの挑戦ということであるんですけれども、まあ、グレタさんがね、これまで、取り組んできたことをどういうふうにね、影響があったか、それと、まあ、本当にね、そんなに簡単じゃないということで、いろんなこうね、まあ、難しさ、ね、ヨットで、イギリスから、ね、ニューヨークまで行くなんて、本当に、まあね、こう一言で言い表せないなと、私にもう、やれって言われたら、ね、ちょっと大変だろうな、ヨットですからね、まあ、そういうことも映画の中に描かれていたのかなということですが、残念ながらですね、 11月11日まで、今日までね、京都シネマで上映されてて、なかなか間に合わない方も多いかと思うんですけども、またね、見る機会もあるかと思いますので、時間がある方は今日、京都シネマに、見に行ってもらってもいいかなというふうに思いますが、はい、ぜひね、グレタさんの、挑戦の内容がよくわかる、映画だったのかなというふうに思います。はい。それからですね、今日はちょっと、報道でもね、COPのこととかいろいろあるわけなんですけれども、週刊誌がですね、結構、気候変動問題ということでですね、取り上げていて、11月の初めの、週の発行なんですけれども、例えば、ニューズウィーク日本版、ね、これも出て、本屋さんに、ね、よくわかるんですけども、タイトルが世界を変える欧州 SDGs、ね、生き残りをかけた企業や自治体が持続可能性にしのぎを削るヨーロッパに学ぶ知恵と革新ということでね、まさにその表紙がですね、ヨーロッパの洋上風車がね、こう立ち並んでいるものが、綺麗に映っていたりしてですね、この中で、ヨーロッパでどういうふうにね、SDGs を達成するためにね、どこがあるかっていうようなことで、具体的なね、ことが紹介をされているようなところがあります。それからですね、エコノミスト、週刊エコノミスト、これもね、時々紹介させていただいてますけども、結構ね、もう脱炭素に関するね、特集が多くて、11月9日号はですね、これから来る脱炭素、DX 技術革命ということで、2050年までの経済効果290兆円ということね、マグネシウム電池であったりね、フィルム型太陽光発電とかね、洋上風力とかね、いろんなことがね、技術革新が起こっているということで、日本の中でもね、それに貢献していくっていうことが、必要なんじゃないかということでね、ありますけれども、こういうね、特集がある中で、なんと日経ビジネスがですね、非常にCOPの、ね、旗が、表紙に出ているんですけれども、その、タイトルでですね、グリーン敗戦、ね、敗戦ということで敗れる戦いということなんですよね。まさに日本がこの気候変動対策で、負けようとしているというようなことが、特集としてなっていまして、450兆円市場を倍返せというふうに書かれているわけなんですね。で、この中は本当にこういろんなね、状況が解説されているわけなんですけれども、森が動くと経済が動くというようなことで、脱炭素の鍵が森であるというようなことがあったりですね、グリーン、特集のグリーン配線の中ではですね、上位から続々転落、日本の体調が鮮明であるというようなことが、書かれていまして、グリーンボンドが活況している中で日本が、乗り遅れているということでありまして、例えばですね、太陽光パネルのメーカー別のシェアなんかが、書かれてまして、2004年にはですね、シャープ、京セラ、三菱がこうね、上位、シャープ、京セラが上位に、そして、BP がね、その次に来るんですけども、そして三菱があって、ドイツの旧セルス。で、それだけでも 50% 超えてその他なんですけども、なんと2020年は、日本のメーカーが一つも入っていない、その他になるんですよね。それから、車、のリチウムイオン電池なんかもですね、2013年には、日本のメーカーが5割以上を占めていた中でですね、2020年には、ようやくパナソニックが3位で 16% なんですが、他、中国とかね、韓国の、ところが大半を占める。それから、洋上風力発電もですね、2019年だと、 三菱重工のベスタスっていうのを日本とデンマークの、ね、会社も入ってたんですけども、2019年、全然もう入ってこないっていうようなことになっていますから、なかなかね、こちらの方も、乗り遅れている。電気自動車といえばですね、非常にまあ日本も、優れているんじゃないかというふうに思うんですが、2014年ね、これも日産がね、いち早く出してて4割近くを占めていたんですけれども、まあ、この時点では15万8000台ぐらいしか世界中で販売されていなかったんですね。それが、2020年には212万台ということであるんですけれども、こちらもテスラとかフォルクスワーゲンとかね、そういうところで日本はもうその他の中になってしまってですね、世界の上位から消えた日本勢というようなことでね、まあ、その450兆円市場が、まあね、消えてしまったグリーン廃線になってしまっているということでね、この、中でどういうね、ことができるかということで、できない理由を探し続けた日本であるというね、あるいは任せろ起死回生新技術で世界へというようなことが、特集の中にね、書かれているということなんですけども、まさにですね、日本ができない理由を探し続けてしまったっていうことはね、あるのかなと思います。こちら、本当にね、輸入に頼ってしまった日本式っていうことであってですね、このできない理由をばっかりこう頼ってしまうと、どうしても、遅れてしまうのかなっていうところが、あるかというふうに思います。はい。で、ですね、そういう中でですね、キコネットワークなんかもいろいろ情報発信をしていくというところで、まさにね、この配線という言い方はちょっと良くないかもしれませんのでね、戦争ではなくて、やはり、世界全体が、協調して、いくっていうことが必要なわけでですね、それをですね、うまく、経済とかですね、脱炭素に、続けていくっていうことが求められているんだろうなというふうに、思っているところであります。そういうね、こう状況をですね、打破する意味でも、ちょっと、このあたりの、週刊誌も読んでいただけたらなというふうに思います。日経ビジネスは、11月1日後、それから週刊エコノミストは11月9日後、それからね、ニューズウィークも、11月9日のですね、こういうところで、キコネットワーク通信なんかも一緒に、読んでね、参考にしていただけたらいいかなというふうに思って紹介をいたしました。グレタさんの、ね、映画もね、ぜひ参考になるかなというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます。環境 NGO キコネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。